バスケットオークラジオ、
はい、第204回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
キリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
今日はね、僕ご機嫌でございますよ。
そうなんすか。
はい、もう今日すっごいご機嫌。ちょっと待ってよ、音がバリでかいからさ、
はい、
これぐらいキリ、あーって言って、
あ
ーいいね、いいね、いいか、いいよかないな、でかいな、これぐらい。
前回もすごいでかかったっすからね。
なあ、これぐらいやったらいいんじゃないかな。
テスト。
あ、いいね、いいね。これでいこう。はい、しかもこれ、ちょっと、いつもオフレコでやってるところ、これもう流しちゃおう。
恥ずかしいやつや。
リスナーさんに聞いてもらおう。
はい、
ね、今日はね、シニアのバスケ行ってきて。
なるほど、なるほど。
うん。超久しぶりに試合してきましたよ。
まさか13番つけてですか。
そう、よく知ってるじゃない。なんで。
いやいや、もういろいろ写真もらったんでね。
回ってた。
はい、回ってました。
うーん、
フリースローの写真とかね。
うん、13番つけておりましたよ。僕昔から13番に縁がありまして。
あ、そうなんですね。
なんかいろいろと13番なんですよ。
へ
え。で、自ら13番を選んでつけさせてもらっております。今日はね、ベスト8掛けの16やったんですけど、
はいはい、
勝ちまして、で、それが終わったらね、トモさん、
はい、はい
はい、育英クラブのゲームやってまして、はい、それも勝ってました、
はい、なるほど。それは、うん、キースさんとは試合は絶対しない感じの。
しないんですよ。僕はシニアで、トモさんも本当はシニア、あ、シニアやわ、彼シニアでも出てました。
はいはいはい。
で、育英クラブでは出てなかったかな、ちょっと出たかな、
はいはいはい。
まあでも、そう、出てなかったような気もするな。うんうんうんうん。で、トモさんは、イクイクラブと、サクっていうシニアのチームに入っておられまして。
はい。
両方とも出てましたよ。で、騎士が1勝、トモさん2勝挙げております。
騎士さんは今日何回試合したんですか？
今日はね、1回だけよ。
あ、なるほどですね。で、1回やって1勝して。
うんうんうんうんうん、そうそう、そう。
気分良かったと。
気分良かったよ。
なるほど。
うん。やっぱ勝ったらね、気分いいよね。
勝って自分も活躍しちゃいました。
うん。活躍っていうほどのもんではないねんけどね。
ああ。
うん。まあ、おじさんバスケですから。そんなに、
なるほど。
ゴリゴリゴリみたいな。ドンドンドンみたいな。はい、あんなんないんです。
まさか今日もガードですか？
ね、僕は、今日はね、2、3ポジっていうところですかね。
なるほど。
もう接触嫌い。特におじさんの接触嫌い。
なるほどな、わかるような気もするな。
二つ理由があって、一つは重い。
重い。
で、もう一つはぬるぬるする。もうその二つがもうね、僕には苦手なんで、できるだけ接触を避けたいっていう、娘には聞かせたくないコメントでございます。接触逃げんな言うてるからね。
なるほど。
それでね、ご機嫌なんですよ。
結構な大差で勝ったんですか？
今日は結構な大差やったね、多分。20点か30点は空いてたんじゃないかな。
シニアってやっぱ8分、8分なんですか？
そうなんですよ。8分なんですよ。で、トモさんところのシニアはサクっていうチームで、相手がね、はいはい、コンプレックスっていうチームやったかな。
はいはい。
よく行くゴルフ仲間とかもね、そこにいて、同級生なんですけど、はい、僕と。
はい。
育英高校じゃないんですけどね。
はい。
そこと
対戦して。これはまた来週とかまで続いていくってことですか？
まだ続いていく。今度は4掛けの準々決よね。
なるほどですね。
それでもまだトモさんとは当たんない。
あ、まだ当たらない。
当たんない。
さすがに決勝まで両方とも行ったら当たるってことですね。
まあそういうことです。
当たったこと今まであるんですか？
ありますよ。
あ、そうなんですね。
ただトモさんはまだ入ってなかったから。トモさんはいなかったけど、サクっていうチームとはやったことある。
ああ、そういうことですね。
まあ勝ったり負けたり、どっこいどっこいかな、みたいな。
ちなみに岸さんとかは何ていうチームになるんですか？
僕のとこはピットブルっていうチームなんですよ。
緑のユニフォームで ですよね。
そうそう、黒と緑と白なんかな、チームカラーは。
結構すごい、バスパン長いですよね。
バスパン長いね。そうそうそうそう、長い時期やって、まだ短くなる前に作った
やつで。なるほど。それはシニアの場合は別にそういうルールはもう特に緩いというか、別にそれは OK みたいな感じなんですか？
それはね、一緒だと思うんだけどね、他も。
ね、
例えば高校もまだいいんじゃないの、長いの。
大学とかダメです。
なんて？
大学はもうダメですね、
大学もダメなんや。
はい。
ユ
ニフォームそのために変えたチームいっぱいありますね。
ああ、そうなんだ。
はい。
なるほど。それとですね、今日はね、はい、2017年10月22日日曜日なんですけれども、
はい、
まあすごい台風、関西。
そうですね、関東もです
か。関東もやな、今回でかいよね、は
い、
関東も
行
ってるよ ね、
ね、
こっちも朝から晩まですごいわ。
うわ、 でもそっちはこの1週間に1回ぐらい晴れたんですか？
いやー、晴れてないね、今週は1回も晴れてない。
あ、こっちもっすわ。
いや、もう今年は関東は夏なかったもんね。夏というか、もうすっごい晴れてるっていう日ほとんどなかったんじゃない？雨多くて。
そうですね。
なあ。まあ、今日は。
この台風が行ったらめっちゃ暑くなるんですよね。
え、この台風が行ったら？
この台風が去ったら、また一回気温がぐんと上がるっていう話と、逆にこの台風が去ったら、めちゃくちゃぐんと下がるっていう話と二つ出てますけどね。
もう正反対やないか、それ。
そうなんですよ。だから、その、なんていうんですかね、雲のあれで。
ああ、そういうことね。
はい。
なるほど。
まあ、めっちゃめんどくさいですね。今着てる服が結構、厚手になってきたのに、またここで暑くなったら。
なんで、お前なんか靴が、なんかサンダルから革靴に変わったり、革靴からサンダルに変わるだけやろ。
いやいやいやいやいや。
そんなにおしゃれだっけ、キー。
確かに。
確かになんや、そこは。
まあでも、たまにおしゃれします。
いや、知ってる知ってる。キリのおしゃれなとこ、俺見たことあるから。まあ、そんなことで今日はバストラ始めましょうか。
はい、始めましょう。
もうね、キリさんに僕どうしても聞きたいことがね、あったんですよ。
本当ですか？
はい。関東学生リーグ2部。
はい。
なんだけど、
はい、
ちょっとね、キリさんも今日見られてて、まあ僕にいろいろ情報を流してくれてたわけなんですけど、はい、それをリスナーさんに話する前に、
はいはい、
一部の情勢ちょっと聞いとくかな。
ああ、そうですね。
それをさらっと触ってから、もう今、はいはい、めちゃくちゃおもろい二部の話、ちょっと言ってもらおうかな。
行きましょう。
まずはちょっと一部紹介してくださいよ。
一部はこの土日で、
ええ、
まあいろいろ、勝ち負けがちょっと見ながら、パソコンの方で見ながらちょっと、説明していきたいなと思うんですけど、頭の中にはそんなに入ってないですね、
うん、僕が目の前にありますんで。
あ、本当ですか。
アシストしながら喋っていきますよ。
はい、まず土曜日から行きたいですね。
土曜日から行きたいね。
はい、21日になるんですかね。
はい
はい
はい。
ここの組み合わせが大東文化と、
はい、
拓殖大学っていう組み合わせは覚えてますね。
はいはいはいはい、ありました。
ありますよね。
うん。
で、なんとこれ、大東文化勝っちゃったんですよね。
そうなんですよね。拓殖1位やったんでしょ？
そうですね。
で、そこを73対56で、大東文化勝ってるんやけど、
はい。
やっぱりキリさん言いたいのは1ピリちゃいます？
そう。4点ぐらいしか取ってないですよね。
そう。拓殖4点、大東文化16。
すごいっすよ、それ。
すごいよね。
はい。
で、1ピリの出足と、まあ、もう一つ注目するとすれば、
はい。
4ピリ、25対13。
あー、それもすごいっすね。
やっつけ切ったっていう4ピリやったんやろね。だって、ね、結構追いついてると思うんですよ、ある程度。
はいはいはい。
2ピリが11対20で、拓殖が9点上げてるんで。
あ、なるほど。
で、3ピリが21対19。大東文化2点差で勝ってるんですけど、
はい、
結構3ピリ終わった時点でもつれてたはずなんですよ。
うん、そうなんですね。
で4ピリで25対13って、もう4ピリでこんだけひっくり返すじゃないわ、引き離すっていうのはやっぱ力あるんやわ。
やるんですよ
ねえ。
まあ、なんと言っても相手の拓殖のその まあ、あの、ドゥドゥゲイと、うん、1年生の、
東山のね、
はい、東山の選手、
うんうんうん、
名前忘れちゃったな、うん、あの2人止めてますもんね、17点とか、それぐらいに止めてるんで、
すごいよね、それって。
それがやっぱ勝因と、あとモッチラミンが多分スタートで出てないんですよね、大東は。
あ、そうなの、あ、はい、大東がね、うんうんうん、
はい、だからビリシベと、B っていう、まあ、中国人かな、そういうその2枚で多分出てるんで、
うんうんうんうんうんうん、
多分モッチはすぐ途中で出てくるんですけど、やっぱり得点は取ってますね、20何点とか。
ああ、そうなんだ。
はい、やっぱファールをちょっと恐れて最初ちょっと控えにさせたのかなって思ったりもするんですよね。
1ピリの入りで、
はい、
出てこうへんかったってこと？
そうかもしれないですね。次の試合も多分あのモッチスタートじゃなかったんで、はい、決して怪我してるとかではないと思います。
なるほど。でも、はい、モチラミンいなくて16対4は立派やで。おったんちゃう、もしかして。
いやいや、おったかもしれないですけど、うん、最初のスタートは出てないんで。
ああ、そうなんだ。
はい、間違いなくビリシベ、まあ、ビリシベもやっぱりすごいディフェンスうまいですし。
ああ、そうなの。
はい、まあ、2人ともうまいですよ、
やっぱ。うん、確かにモチラミン出てないね。
ですよね。
うん、しかもプレイングタイムが半分ぐらいしかない、17分50秒、だから半分出てない。あ、
そうなんですね。
あ、
まあ、そこ注目してほしいのはやっぱ熊谷選手ですね、前橋の。
おお、
この選手はまあスピードあるし、ドリブルうまいし、うん、パスも、うん、まあ、全てに備わあれですね、もう全てがもうパーフェクトな選手ですね。
うんうんうんうんうんうん、
はい、この人も確か全日本のなんかに候補に入ってました
ね。入ってるんや。この、はい、大東文化と拓殖のゲームで15点取ってますね。
ああ、まあまあ大体それぐらいは取りますね。
うん、で岡田選手や。
岡田選手何点ですか？
11点。
ああ、まあちょっと質より少ないですね。
で、ちょっと面白いのが、
はい、
まあまあ、ドゥドゥゲイ選手は17点取ってるんですけど、
はい、
ね、荒川選手。
はいはいはい。
荒川選手はプレイングタイム24分。
はい。
で、10点上げてます。
ああ、なるほど。
で、一方、岡田選手ね。拓殖の、
はい。はい。
38分出てて11点に抑えられてます。
わあ、でもほんまよう出ますね、38分とか。もう、もう1年からどんどん出してるって感じですよね。
すごいね。
ああ、すごいっすね。
うん、面白い。
まあ、他の試合もちょっと見ていきましょうか。
見ていきましょう、見ていきましょう。
はいはい。
ここの選票は読まなくていい？
選票はまあ読まなくても、ちょっと自分なんか頭の中で見たような気がしますね。
うんうんうん、うん。
大東文化前から当たってくるような、そんな感じですよね。
ですね。それと、今のキリさんの話の方が選評より分かりやすそう。すごく長い選評なんで、ちょっと割愛して、キリさんトークで進めていきましょうか。
わかりました。
はい。その次は？
その次どこあるんですかね。白鸚と、
青学園。
やってますか。青学か。これちょっと結果知らないんで。
あ、そうですか。
結果もちょっと予想しながら言ってっていいですかね。
お願いします、お願いします。
これやっぱ白鵬が勝ったんじゃないですか。
あー、ブブ
ー。マジか、青学か。
青学1点差。
あー、すごいなー。
うん、62対63で青学やん。
なんていうロースコアなんですか。
すごいな
ー。うん、すごいっすね。
ここ
はね、やっぱり白鵬大学は、ゼロ番かな、ゼロ番野崎選手っていうのが、
うん、
佐賀東かどっかからのめちゃくちゃ速いですわ、スピードもあって。
そうなんだ。
すごいタフで、
ほうほうほうほう、ゼロ番ね、はい、出てる出てる。
あと、まあ、イブラヒマ選手が多分に大体いつも25点ぐらい取るんですけどね。
ああ、この日はね、
だけど その日はロースコアなんですよね。
そう
で、15点ぐらいですか。
おお、近いね、17点。
ああ、なるほど、
さすがやな、キリ、すげえな。
いや、ロースコアだから多分そうかなと思って。そしたら、まあ、青学、能見選手がどれぐらい出てるか分からないですけど、8点ぐらいは取ってますよね。
ね、能見選手6点。
あ、惜しい。
能見選手はスタートじゃないんだね。
そうですね、シックスマン出てきますね。
へ、そうなんだ。
はい。
惜しいな、これも。当てそうやな、ほんま。すごいな。
とは誰、あとは誰が、前田選手とかいましたっけ、まだ。
前田選手いますよ。
前田選手結構得点取るんですけどね、その日は、ロースコアだからやっぱ12点ぐらいですか。
いや、前田選手なんと0点。
ああ、そうなんや。うん。
で、プレイングタイムも10分38秒。
なるほど。あともう一人、ウタカかみたいな選手いますよね、青学に。
い
ませんでした
っけ。青学に、いや、いないよ。
あ、本当ですか。
時田、
いや、なんかね、ちょっと黒人なんですけどね、全然。
あー、ウィタカ。
あ、そう、そうです、そうです。
ウィタカ健太は DNP です。
あー、やっぱり出てないんか。
Do not play です。
まあまあ、言うたらあれですけど、留学生の中で一番、ちょっと、出れないなっていう選手ですね。
あ、そうなんや。
はい。
ケンタとか、ケイタとか多いよね。これ、ハーフ？
それハーフかもしんないですね。
ウィタカ、ケンタくんとか、
はい。
シェイク、ケイタくんとかさ。
はい。ね、
結構います
ね。一台ですね。まあ、白鴎大学は、もうやっぱディフェンスのチームなんで、ここら辺はやっぱりこの1点、負けはちょっと痛かったでしょうね。
そうやな、
今多分2位とか3位とか走ってたと思うんで、そこやっぱり勝って単独2位とかになりたかったと思うんで。そうすると逆に青学はその一勝大きいんじゃないですかね。4位か5位ぐらいにつけてこれるんじゃないかなと。この次の試合どこですか。明治と、
筑波選手。
ああ、これも結果知らないんでね。
71対78。
専修大学。
はい、正解でございます。
まあでも専修大学も力は関東の中で一番ありますからね。
あ、そうなの？
はい、まあタレントも揃ってますし。まあなんつってもやっぱ留学生ナンバーワンフィリップ選手がいるんで。
ああ、アブフィリップ選手。
はい、ゴール下はまあ無敵かなっていうのと、まあ、シゲトミ、シュウキ、トモキ、シュウキの方が出てんのかな、まあ、まあスピードありますし、あと、森真選手の高確率のスリーポイントと、大沢選手の外からのスリーポイントはまあ圧巻ですね。
この日の森真選手。
はい。
スリーポイント5本沈めてます。
ああ、すごいな。5本はまあ、1試合で言うとまあ、いい本数ですもんね。
うん、ただ12本打ってるね。
なるほど。
まあ、でも、気持ちよく打ってるんやろね、12本打てるってことは。
まあ、そうでしょうね。
で、
フィリップ選手、あんま得点取ってないですか？
フィリップ選手16得点。ただ、プレイングタイムは37分出てるんで。
出てますね。
ちょっと少ない？
ちょっと少ないですね。ゴール下固められたのかな、それともゾーンディフェンスだったのかもしれないですね。
ね。
はい。
で、やっぱり周期が出てますね。
ああ、そうなんですね。
大体プレイングタイム10分。それから、勇気の方は DNP ですね。
なるほど。いつもそうなんですよね。
そうなんだ。あと、西野選手。
はい、西野選手は近大付属ですね、たぶ
ん。あ、そうなんや。
はい、この選手ね、はい、
38分出てて14得点。
なるほど。だ
から得点は、プレイングタイムの終わりには14、という感じかもしれんけど、ちょっとコーチの信頼を集めてそうですね。
まあまあまあ、相当待望で入ってますからね。近大に行くんじゃないかっていう話があったんですけど、関東にやっぱりやってきたっていう、もう引き抜かれたってことですね。まあ、西野選手はだいぶ注目されてました。
なるほど。
はい。逆に筑波大学、自分が昔から結構推してた三森選手。
三森選手。三森選手ね。
はい。この選手は、なかなか出てこないんですけど、西野選手より自分はちょっといいなと思ってますけどね、身長も同じぐらいで。まあでも、筑波大学になるといっぱいいるんで、
そうやな、タレント
なかなか出れないですよね。
まあ、ちなみに DNP でした。
なるほど。
やっぱり杉浦雄星選手35分40秒出てて19得点上げています。
あ、でもだいぶ少ない方ですけどね。
うん、
大体25点ぐらい取るかなっていうところなんで、
うんうんうんうん、ちょ確率が悪いな。3が7の2
だいぶ悪いですね。打てば大体入るんですけど ね
で、ミドルが12の6。
うーん、それも結構タフなシュート結構打たされるんで、
そういうことやろうな。
結構フェードアウェイ的なシュート打ったんじゃないかなと思いますけどね。
うん、でフリースローが1の1。
そこは硬いですね。
ちゃうわ。え、1の1か。そうそう、ここは入っとんか。ごめんごめん、
うん、なるほど。最近筑波大学グーッと上がってきたのは牧選手、
工
科大大堀、それから増田選手はいつ見てもいぶし銀、
おー、そうなんや。
これも福岡大大堀、
ほうほうほうほう。
そしてガードの青木選手、
うん、
そこまで目立ってないんですけど大堀、で杉浦選手大堀、玉木選手だけ札幌旭が丘かなんかでしたね。まあ、筑波はほとんど大堀で固まってる状態ですね。
あ、結構強いなんかコネクションというかブレーンがあるんだよね。
まあそうでしょうね。まあそうでしょうね。
なるほど。次いきますか。
はい、はい、次いきましょう。
次は、
次は残ってるのが
明治日大。
明治日大か。これもちょっとね、結果の数字で、うん、当てていきたいと思います。
81対80。
わからないな、それ。
わからんやろ。
これね、日大明治、
明治正解。
お、危な、
すご
でももう惜しいですね、明治と日大、
うん、ねえ。
ちなみに杉本天翔くん出てるんですか？
あのね、出てるどころではございません。
出てるどころじゃない。40分。
いえ、杉本天翔選手たったの28分。
はい、ああ、そうなんですね。
得点聞いてみる。
得点聞いてみるってどういうこと？0点。
29得点。
すごいやん。
だから杉本天翔が爆発して刺さったんやと思う、シュートが。
はあ、
ほんでこのゲームになったんじゃない？
なるほど。
だって28分で29得点ってすごない？
すごいな
で、3が8の5。
いいやん。
いいだろ。ミドルが8の4。
ああ、そうなんすね。
フリースロー6の6。これもシューターにはありがち、あるあるやね。
そうですね、
シューターあるある。もうフリースローは落とさないっていう6の6でございます。
これ本村選手とかどれぐらい試合出てるんですか？
本村選手は15分46秒。
あ、そんなもんなんすね。
じゃ、天翔くんの方がだいぶ出てるよね。
ああ、そうなんですね。これ、最高にシュートを入る松崎選手っていう控えの選手がいるんですけど、出てますかね。
松脇？
はい。
松崎選手は出てますよ。
結構出てます。
26分54秒。
ああ、なるほど。
8得点。
低いな。この選手も25点ぐらい取るときあるんで。
そうなんですけど、この取るんだろうなっていうのを見てわかるのが、やっぱ3を打ってるね、はい、普段入るんやろね、9の1。
なるほど、なるほど。
ああ、それから、本村選手、
はい、
4の0。
なるほどね。3
ね。だから普段はもっと入ってるんやろうけど、松脇選手なんか9の1ってことはもう、自分の意思だけで打ってないですよね。チームから打てという指示のもと打ってるはずやし、ね、だからこれ当たらん、これ当たらん。じゃあ、杉本選手当たった8の5と。
はいはい。
プレイングタイムはまだ28分しかないけど、29得点上げてるからね。
なるほど、面白い見方ですね、それ。
ね、ここでリカバリーしてるんだね。
これ、ジョゼフとか、テイクケイダとか得点取れてるんですか？
ジョゼフ13得点、35分2秒。それから、シェイク・ケーター29分37秒、はい、8得点、
はい、ここ2人頑張らなあかんよね。
そう、そこをちょっと寂しいなという気はするね。
シェイク・ケーターなんて2メーター8だから 一部の中でも大きい方なんですけどね。
うーん、で対する明治はどうなの、外国人選手いないんだよね。
いませんね。
ほんででかい子は
190いくつで、まあ、体格もそこそこいい選手いますよ。
誰やろ。
ですね、
今川君、これリバウンド見たら大体わかるわ。
今川君ですね、大体。
いや、今川君なんや。
はい。あと、宮本君の方が、リバウンドもセンタープレーも強いかなと思うんですけど。
ほうほうほうほうほう。
はい。明星高校ですね。
ああ、宮本君出てないな。8分24秒0得点で、
こんなん
ほとんど活躍してない。
ちなみに斉藤匠は30分ぐらい出てるんですか。
はい、35分2秒24得点。
なんでこんな得点取れるんやろこの人。
から
んな。この人
ちっちゃいやろ。
172です。
あー、でも3も5の3。
あー、シュート力があるからやっぱりね。
それかミドルが8の5。
あー、そりゃしょうがないか。
でフリースロー7の5。
あー、
まあ、
どこに B リーグ行くかが楽しみですね。
ね。ただこの人の場合はアシストまで見ときましょうか。
あ、そうですね。
アシスト4。
うん。4。うん、
チームで13やけど、そのうち4は斉藤匠選手。
うん。まあそっから出てくるんですよね、パスが。
そういうことやね。
まあ、明治も来年ね、いい選手も取れてるはずなんですよ。
いやー、聞いてくれとうかな、関東の選手、バストラ。なあ、自分出てきたら絶対嬉しいはずやけどね。
そうですね。
どうなんやろな、やっぱ。やっぱ、でも一番聞いてくれてんのは、料理しながら聞いてくれてるアキさんなんやろな。アキさんから LINE もらってさ、
はい、
なんかびっくりしました、料理作りながらバストラ聞いてたら今頃料理して聞いていますかって岸君が言ってくれたからって言ってくれて。
そうなんですね。
そうそうそうそうそう。まあそんなところをちょっと挟んでみたりして、
はい、
次行ってみましょうか。
あと残ってる大学はどこになるんだろう。
ね、
職も言ったから、
東海と早稲田。
東海早稲田か、得点まず聞いたらなんとなくわかるかもしれません。
63対71。
早稲田。
正解。すごいな。今もその
回答、
回答
だったんで、はい、
回答までにこう 2,3 秒ある、あれはなんか頭の中でこうブワーってこう感覚的に計算してんの。なんか
そうですね、数字的には73ってこれ早稲田かなと思って。
すごいね、
東海ちょっと不調ですもんね。
そうなんや。メンツはどうなん。
メンツはいいです。
いいんやろ。
はい、
なんか噛み合っていかへんの。
そうですね。
うん、
早稲田はもう毎年そうですけど、楽難ってくるんですよね、大体。
ほうほうほうほうほうほう。
だからまあ全国優勝した京北の石原選手とか、
石原選手20分8秒14得点、
はい、この選手はもう筋肉もバリバリっすわ。あと森井健太選手、楽な、
森井健太選手28分33秒11得点、
うん、身長も低いんですけどね、
ま
あ、ここね1年生注目したいですね。189センチ、北陸学院の小室選手、
よし、とんな、小室雄太郎選手、30分29秒、6得点。
うん。あ、6得点か。でも、絶対リバウンドで頑張ってますよ、この選手。
リバウンド、
あった、はい。
オフェンスリバウンド1、ディフェンスリバウンド1。おい。
じゃあ、誰が頑張るのは富田選手ですか。
違う。ディフェンスリバウンド1、トータル1だ。
シックスマンの、
富田選手。
シンカー選手とかは絶対頑張るでしょ。
シンカー選手ね、DNP。
出れないの？
出てないね。でも富田選手は、オフェンス、はい、違う、オフェンス3、ディフェンス7、トータル10。
ああ、じゃあ富田選手ちょっとリバウンド頑張ってる
よ
ね。
33分。
ああ。
なるほど。そうなんや、洛南は早稲田のラインがあるんだね。
そうですね、楽な、そうですね、まあ、早稲田の、そのアシスタントコーチの財前さんが、楽なんですからね、
う
ん。
あ、そういうことか。財前って僕のあの辺の世代やんな。
そうです、そうです、そうです。
な。富永、財前、岡村やもんな。
そうですね。
で、
対する東海は平岩選手ですよね。
平岩選手ね、アンダー入ってるよね。
そうですね。
うん。
豪快なダンクを見せてくれますよね。
あ、そうなんや。
はい。
平岩選手、18分50秒、6得点。
なるほど。
オフェンス2、ディフェンス4リバウンド、トータル6。
これね、ちょっと東海は意外に注目したいのは、うん、大堀から行ってる1年生の西田選手っていうのがいるんですよ。
ああ、西田選手 いますね。
絶対出てますよね。
はい、25分1秒、9得点。
はい。あ、そんなもんか。
あ
とはまあ、斎藤ですね、佐藤拓磨。
あ、佐藤拓磨選手、18分48秒、9得点。
じゃあ誰がやっぱキャプテン白戸選手かな。
この日はね、笹倉選手いうのが取ってます。
え、
知らない。おお、初めて知らない。この名前が出てきた切りからなんか嬉しい。26分40秒、18得点。
そうなんすね。
スリーが2の2、それからミドルが10の5。
へえ、
フリースローは2の2。
見てみたいですわ。そうっすか。
あ、でも活躍してるね。オフェンスリバウンド3、ディフェンスリバウンド5、トータル8、アシスト1。
はい。
笹倉選手頑張ってますね。26分40秒やけど、こんだけ活躍したら十分でしょう。
ちょっと来週見てきますわ。
まともに出たら30点取るよ、この子。
なるほどですね。
で、やっぱりバストラ的には紹介したいのは、浦部健信選手、
はいはいはい。え、何分出てますか？
10 分11秒出ています。
お、
得点はフリースローの1のみ。ただね、面白いことにミドルは打ってないんですよ、8分の間に。あ、10分の間に。
はい。
で、3を打ってますね。まあ、残念ながら3の0なんですけど、
はい。
3打ってますね。で、ミドルが0。で、フリースローが2の、1。
はいはい。
オフェンスリバウンド2、ディフェンスリバウンド1、トータル3、というようなことになってますね。
なるほど。まあ10分だったらまあいい感じで、
いい働きちゃいます
ね。いい働きだと思います ね。こんなところが
一部
ですかね。
はい、じゃあついに2部行きましょう。
2部いきます。今日の一部っていうのもありますけどね。あ、
今日の一部行こうか。
はい、今日の日曜日の一部、そうです。サクッと得点だけバーっていきましょう。
行きましょう。
はい。
白鵬対大東文化。
これはね、白鵬が勝ってます。
うん、72対71、1点差で白鵬が勝ってます。
最後までね、大東文化の方がリードしてたんですけどね。
そうね、4ピリで逆転してるね。
そうですね。その次、惜しかった
拓殖対日大、90対83。
これ絶対当てれる、拓殖。
そう。
はい。
で、その次は専修対明治、86対80。
専修
なんですよ。
危な。
で、青学対早稲田、68対66。
これは当てられないわ、早稲田。
青学。
青学いいね。
青学いいね。2勝したね、ここで。
はい。
で、筑波対東海。
はい。
71対73。
東海。
正解。
嘘。
ほんま、東海勝ってる。
その1勝でかいっすね。
なあ。
でかい。
すごいよ。
そろそろ2部ですかね。
2部いっちゃう。
2部いっちゃいましょう、土曜日から。
あ、順位だけ言うとく？
1 位。順位だけお願いします、ね、お願いします。
暫定順位。1位は拓殖。
はい。
2位は専修。
お。
3位が白鵬。
はい。
4位が大東文化。
おぉ。
来たよ。で、5位が筑波。
はい。
6が明治、7が青学、はい、8が早稲田、9が東海、10が日大ということになってます。
なるほど。
1位の拓殖はちなみに11勝4敗ということになってますね。 あとはもつれてるよ、2位以下。泉州96、それから白鵬が87、それから大東文化も87、筑波も87、明治も87、すごいよね。で青学が78、で、早稲田が78、
はい、
すごいやろ、ここめっちゃ混戦してるの。
自分この十何年間でそんなの見たことないっすわ。
なあ、すごいよね。で東海がちょっと遅れを取ってるね、5の10、で日大が4の11。
まあそれでもね、4勝してるんですもんね。
さあ2部いきます。
いきましょう。
よいしょ、はい、2部出ましたよ。
昨日の2部は一番最初から試合ちょっと見たんでね、順天堂大学対立教大学ですね。
そうですね、
この試合はね、もう順天がメンバーを引き換えに出してて、後半の途中から見たんで、ちょっと消化試合的な感じです。だからとにかくハイスコア、
1ピリ2ピリでも勝負決まって20点差なってるもんね。
まあそこで決まったのか。
で3ピリでメンバー下げてすごい点の取り合いして31対30、3ピリ。
まあ、
120点ペースですよ、これボコボコに入れ合いしてるからね。でこれワンサイドゲームやったらまだね、ちょっとあれやねんけど、多分こう31対30の3ピリって言ったらすっごいランゲームしたんやろね。もうだって
ランゲームばっかりでしたね。
ねえ、両チーム合わせて61点取ってるわけですから、3ピリだけでね、 10分の間に、はい、もうものすごいことですよね、これ多分。
なんかね、見てるとね、ディフェンスしないのっていうような感じですよね。やってるんでしょうけど、もう全部速攻、相手も速攻、また速攻みたいな感じで来るんで、
すごいね、面白いな、これ。あんまり1ピリの10分で30点って出えへんもんな。まあワンサイドゲームやったらあるんかもしれんけど、31対30って両チーム30点取るってなかなかないんちゃう。
なかなかないっすよ。
なあ、30対15とかやったら分かるけどさ、30対31ってすごいな。
すごいですね。
ねえ。そして、慶応義塾大学対江戸川大学。
はい、この試合は良かったですよ。
あ、ごめん。ちょっと待って、はい、立教対順天堂大学は、112対97で順天堂大学が勝ってます。
はい。
うん。で、ごめん、慶応義塾大学対江戸川大学、66対72。
はい。
江戸川大学。
この試合はもう江戸が負けるんちゃうかなと思ったぐらい慶応が調子良かったんですよ。
そうなの？
はい。で、もう前半も慶応リード、3ピリの途中まで慶応リードで、とにかく慶応はもうじわじわリバウンド取っては一つ一つこうフリースローも重ねて点数を離していった状態だったんですが、やっぱりね、決め手はね、安岡選手、
3ピリで暴れたん、はい、
この日の安岡選手の暴れっぷりは、得点を取る暴れっぷりじゃないんですよ。
あ、そうなん？
大間エリック・ジャガニ。これジャガニを使ってくるんですよ。
ああ、ほんまやな。大間エリック・ジャガニ。31分48秒の出場で21得点上げてますね。はい、
とにかくジャガニーを使ってくるんですよ。
へー。
はい。安岡選手がドライブしても、寄ってきたところにジャガニーに、だいたいアリウープ的な、こう、パスを掘って、ジャガニー空中で、シュートを決めると。
なるほど。
あと、ピックアンドロールも最終的には絶対江戸川の安岡で来るとみんな思ってるんで、そこをあえて二人引きつけたところにジャガニーで。
なるほど。
豪快なダンク決めて、それで決め、お試合は終わりましたって感じでした。
マジか。安岡選手ちなみにアシスト6ついてますね。これがジャガニーに12点加えたとしたら、やっぱりすごい威力なんやろな。
そうですね。
ただスリーポイントがちょっと乱れましたか。
乱れましたね。この日のスリーポイント相当入ってないですよね。
ねえ、7の1ですね。
この日のスリーポイントね、もう3メーターとかことなんですよ、もう。
ああ、そうなんや。
もうずっとフェイスだったんで、なかなか打てるタイミングっていうのはなくて、だからその7本のうちの2本ぐらいは速攻で打ってますね。
へえ、そうなんや。
はい。 そう、あれが入ってたら入ってたりまたエドガーペースになるんですけど、それが外れたがゆえに慶応はちょっと命拾いしたって感じですね。
うんうんうんうん、
はい、惜しかった慶応、よく頑張りましたよ。
やっぱりさ、安岡選手みたいにさ、スリーも離れて打っていかなあかんよね、はい、今まだ少ないけど、これ、どんどんやっぱ増えてくるやろうね、まあ、こういう能力選手に限ってはの話ですけど、
そうですね、
うん、だって、まあ、結局、タイトなディフェンスになってくるわけでしょ、
はい、
うん、その時にオフェンスエリアを広げるだけでさ、ちょっと目線切って、ちらっと動くだけでもさ、その3のラインより1メーターも下がっとったらさ、だいぶ追いかけるのしんどいと思うね。
そうですね。
だから安岡選手ほどの能力者になってくると、やっぱり3も最低で1メートル、遠かったら2メートルぐらい離れたところから打って、うん、打つだけじゃなくて確率も備えとかないと、やっぱりオフェンスエリア広げるという意味ではこれ必要なんじゃないかな。でましてや、ね、安岡選手にしたら結構長い距離でワンオンワンできるじゃないですか。だって入るんだもん。寄るってことはそこでワンオン始めることができるってことでしょ。
そうです ね、
やっぱりオフェンスエリアを広げるという意味でやっぱり最低1メートル、
うん、
よく言えばやっぱり2メートルとか離れて、まあ、分かってやってるんでしょうね、安岡選手。
そうですね、
うん、面白いな。
安岡選手はねポストプレーがうまいんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい、だから自分でもう強弱のつけ方が非常にうまくて、
うん、
自分でその45度にボールを持ってるやつがいたとしたら、そこでは面をわざと取らず、
うんうんうん、
トップにボール返せっていうような指図をした、その瞬間に力を入れて裏を取ったりとかするんで、そこにはまあ大体適当に投げとけば、安岡選手のジャンプ力があれば、
うん、
まあ、最後は多分タップしてくれるんで、っていうのとね、あとね、スリーポイントをフリースローのように打つんですよ。
軽いんや。
はい、もう、セットシュートのような感じで、
うんうんうんうん、
スリーポイントラインのところに足を置いて、うん、ボールをもらったら、
うん、
ジャンプもせずに、スリーポイント打つような感じですね。
マジかよ。
はい、それが軽々届くんで、体の使い方が非常にうまいんでしょうね。
そうやんな、動力が。はい、足とか肩とか伝わってきっちりボールに動力が乗ってるんやろね。
そうでしょうね、
運動エネルギーが。
そうなんです。あとよう見てたらね、安岡選手ね、ボールの、
うん、
縫い目の位置すごい気にしてますね。
え、そうなの。
うん、それはもう試合中だったらしょうがないからそれでも打ちますけど、必ずそのボールもらってスリーポイントとか打つとき、
うん、
練習のときは縫い目をきっちり自分の手にかけて多分シュート打ってますね。
やっぱりそれはさ、でもそうか、俺はちょっとそのバスケ教室で教えてるのは、縫い目気にする癖を持ってる子を徹底的にダメって言うんですよ。
なるほど。
もうその一
瞬、まあ、でも試合になったら関係ないんでしょうね。
やっぱり安岡選手、それ今度ちょっと調査しといてくださいよ。
わかりました。
うまいことをこうね、意識の他でこう、はい、パッと縫い目合わせてるのかどうか、
はい、
これちょっと調べといてくださいよ。
わかりました。
うんうんうんうん。そうか、安岡選手はシューティングの時は縫い目をすごく気にするんだ。
うん、縫い目絶対に合わせてますね、いつも。ボールもらって、ドリブル一回ついてとか、まあフリースローでも絶対、フリースロー縫い目気にしない人なんてまあいないですよ、
ね。まああんまりいないよね。
だから多分そのスリーポイントも、フリースローのように打ってるんで、縫い目気に
しない。なるほど、なるほど。
ね。はい。
なるほどね。
はい、
うーん、
彼ね、一個すげえかっこいいって自分思ったのが、
あ、それ聞かせて、どんなの、何、
残り最後15秒くらいで、
うん、
マイボールだったんです。4ピリです。
ほうほうほう、
15秒マイボールだったんですけど、やっぱ勝ち試合だったんで4年生最後ババババって出てきたんですよ、3人くらい、
うんうんうんうん、
でちょうどベンチから椅子に座るなっていうのをチラッと見たんですね、安岡選手
ベンチ側をチラッと見た。
はい、その時に時計もチラッと見てるはずなんですよ。
なるほど。
これ15秒で普通に消化したらこの子たち出れないかもしれないじゃないかっていうのを多分判断したと思うんですね。
なるほど。ほんでどうした？
で、スリーポイントを2、3メーター外から普通に打ったんで、
うん、
普通にプレーは流れてるんですけど、それをエアーボールして、外に出たんで相手ボールですけど、そこで1回笛が鳴るんで、
なるほど、
交代ができるわけじゃないですか。
うんうんうん
うん、で、まあ、安岡選手はこう応援側の方のベンチを見て、
うん、
してやったりっていう、いやっていう顔して、戻ってきましたけど、
ね。交代の機会を3で作ったってことだよね。
そうですね。
すごいな。
やっぱね、15秒でもね、出れた方がいいですもんね。
いや、絶対そうよ。あの、よくバスケット知らない人ってね、
はい、
残り10秒とかでね、試合に出た時に、ちょっと親御さんがね、
はい、
なんやねんと。いうような感じになっちゃう、はいはい、な、わからへん人にとってはそうじゃないですか。
はい、そうですね。
ねえ、でもあのコートに立つっていうことが、もう後々やっぱ緊張であったりね。
はい。
なんかこう、慌てんぼうなプレーしちゃうこといるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうシーンで出してもらうだけでも、やっぱだんだんそれがね、緩和されていくと僕は思うんですね。
そうですね。
それがコーチわかってるから出すわけであって、何にもさ、はい、あれ、なんか、お慰みで出してるわけじゃないからね。それやったら10秒なんか出す必要ないから。
ですね。
うん。お慰みやったらもうちょっと時間を分けたっていいねんから。
そうですね。
でも少しでもコートを踏ましときたいっていうコーチのこの思いをね、今バストラはね、大きな声で代弁したいと思います。だからそこにはね、やっぱ、本当に意味あると思いますよ。
そうですよ。
うん。10秒やったら十分ワンプレーあるからね。
あります、あります。シュート。出る可能性が全然ありますからね。
そうそうそうそうそう。はい、まあ、その辺をね、ちょっと説明させていただきました。すいません。
はい。
横から。
はい。
うん、続けて続けて。
で、まあ、その試合は、まあ、いい感じで終わって、次の日につなげられたなっていう感じで見てましたね。はい。で、その試合の次が3試合目。
うん。
これは東洋大学と、
うん。
駒沢大学ですね。
正解。そうです。
はい。
80対96、東洋大学。
これ、すっごい面白かったです。
え、そうなん？
はい。
普通に見たら
16点差。東洋大学かなり、うん、ね、東洋大学かなり勝ってないですもんね。
うん。
だから、
そうか、
どんな試合するんやろうなと思って見てたら、
うん、
走る走る。まあ、リバウンド取ったら走りますね、とにかく。
そうか、東洋大学今一番下か。
そうですね。
駒大より下やんな。
そうですね、駒大は、硬いバスケットしますよ。
うんうんうんうん。
はい。
走りまくった。
走りまくりましたね、この試合。
へ
ぇー。まあ、やっぱり、最後までもつれてたはいたんですが、
うん、
うん。やっぱり走り勝ちしたかなっていうのが東洋大学だったかな。
うんうんうんうんうんうん。ところで、キリさん、この東洋大学の渡辺選手ってできる選手なの？
渡辺選手。
渡辺康平選手。
新潟商業の子だ。5番ですね。
ね、5番。
はいはいはい。
なぜこんな。
この子は、
うん、
この子はパワフル。リバウンド強い。
ああ、そうなんや。
はい。どうしたんすか？
いや、なぜこんなこと聞いたかっていうと、フィールドゴール21本打ってんねん。
はあ、は
あ
は
あ。で、まあ、10本沈めてるんだけど、21本打つって、ちょっと普通のやつじゃないなと思って。
なるほど、なるほど。
うん。相当自信がないとこんだけ打たれへんしさ。
結構ドライブで、
うん、
無理な体勢からでも打ってて、それを落としてリバウンド取ってとか、そういうのがまああったかなと思いますね。
なるほど、なるほど。
外からの緑のシュートばっかりではないですね。
ま、なるほど、なるほど。なんかスラッシャーなんや。
はい、そうですね。
ね、この子32分9秒で出てて21得点。この日のチームトップですね。うん、
でかいんですよ。194ぐらいあるんですよ。
そうなの、でかいな。
はい。はい。
渡辺康平選手。
はい。
なるほど。
ですね。
うんうんうん、
駒澤大学はね、あんまり見たことはなかったんですけど、ディフェンスは激しい。
そうなんや。
はい。だからこれいい勝負でしたね。いい試合でした。はい。で、この次の試合がね、自分がちょっとメインイベントとして見に行った神奈川大学対中央大学、
ね、これよ、もうね、僕のラインが鳴りやまなかったやつやね、今日の。
これはえぐい、えぐい試合でしたよ。
ああ、そう。
はい。まず神奈川大学ちょっと紹介させてもらいたいな、ちょっと覚えてきたんで。
お願いします。
まずね、エースは34番工藤選手、八千代松陰なんですけど、身長184センチぐらい。
うんうんうんうん。
この選手、この日多分フリースローちょっと外してるんですよ、おそらく。
ちょっと待ってよ。フリースローね。
はい。
あ、でもまあ、7の4に入れてますね。
やこの選手がフリースローになった瞬間、
うん、
周りの人間たちが、
うん、
あ大丈夫大丈夫って言うんですよ。何何と思うわけですよ、
うんうん、
まあ、確かに大丈夫そうなシュートフォームなんですね。もうしっかり溜め込んでもうちゃんと5秒使っていうような感じの、
うんうん、
きっちりもうルーティンしてっていう感じのフリースローなんですけど、
なるほど、
落とした瞬間みんななんて言ったと思います？
え、そんなことはある？落とした時にそんななんかざわつくん、
はい、工藤選手落ちたの初めて見た言ってました。
マジで？
はい、
すげえな。
だこの日多分3本ぐらい聞きましたもんそれ。
はあ、そうなんや、
やばくねみたいな。
へ
え、この選手落とさないんやって思いながら、まあ、聞いてたんですけどね。
面白い豆知識やん。そこの横からの話まで聞いてんの、キリすげえな。
そうなんですよ、後ろからだったんですけどね。それ
7-4ってまあまあまあまあなあ、あれやけど絶対落とさないんだよ、普段は。
これなあとびっくりするぐらいすごい選手出てきて。
おう、
1年生で。
誰？
お坂部選手っていうのかな。
はあ、小坂部選手か。お坂部選手ですね。
そうですね、
うん、
県立山北高校とかよく分かんない高校なんですよ。
はあはあはあはあ。
身長184センチ。
はあはあ。
これ何がすごいって。
何がすごいの？
もう空中のそのリングまで到達する時間がむちゃくちゃ早いんですよ。
あ、そうなんや。
むちゃくちゃ早いし、うん、1回のリバウンドが必ず、
うんうん、
リングから、うん、手首1個分は出てますね、毎回。
マジかよ。
鬼のようなリバウンド取るんですよ。
へぇ
ー。で、まあ、シュートはまあそこそこうまいっていう感じで。でも、1年生なんで、
うん、
そんなに出場はされてないですけど。
うん、14分43秒。
うん、でもその14分の中に花があるんですよ。
へぇー。
これはちょっと面白い。
いや、これ注目やね。みんなあんまり知らん子は。75番やね。
これは知らん。これは知らないですよ、みんな。
へぇー。面白い。な
ぜ184センチしかないんで。
うん、うん、うん、うん、うん。神奈川大学。神奈川大学で取るの？スポーツ。
取ります、取ります。取るんですけど、やっぱ二流ですよね、大体。
条件付きで取るの？それとも、推薦として。
推薦ですね。
あ、ほんなら条件は別に出ない。
うんですね。
うん、なるほど。
あのね、こう20番30番の岐阜農林マジでうまい。
20番30番いるね。田中浩一選手と松岡京也選手。
はい。
うんうんうんうん。
30番がまあガードなんで174センチなんで、
うん、
ボールキープコントロールも半端ないですし、
うんうんうん、
20番の方はやっぱリバウンド頑張ってくれますね。でも185センチしかない。
おー、ちっちゃいな、みんな。
これはちっちゃいっすよ。
え、この2人どこって？
岐阜農林です。
岐阜農林か。へえ。で、叩き上げるわけ？
これ叩き上げですね、ほぼ。
雪島先生、このヘッドコーチ。
高島です、高島先生。
高島先生、
はい。
すごいな。接
骨院かなんかやってるんですよ。
あ、そうなんや。
はい。だから学校の教授とか、うん、そういった指導、そういった系の人じゃないんですよね。
ほうほうほうほう、なるほど。
だからもともとトレーナーやってた人が、
うん、
確か20年ぐらい前に神奈川大学に入って、
うん、
ずっと監督やってますね。
そうなんや。
はい。暑い
っ
すか、この監督も。
すごいな、面白そうやな、この人と話してみたいな、一回。
うん、いい人よ、めっちゃいい人ですよ。
ああ、そうか、キリ知ってるんか、喋、はい、ったことあるんや。
はい。そうですね、大学の時からいたんで。
わあ、すごいな、羨ましいな。
はい。で、対する中央大学ですよね、これ、タレント軍団言われてますけど。
うん、そうな
の？もう、2部の、もう、超タレント軍団ですね。
2部で1番。
2部で一番タレント多いでしょうね。これ13番の中村選手。
うん。
トヨラって言うんでしたっけ？どこだったっけな。
トウラ。
うん。トウラかな。
トウラ。
この選手すごい。
へえ。
この選手サウスポーなんですけど、
うん、
まあ、滞空時間すごい長いですし、
うん。
やっぱサウスポーならではのドライブかましてきますね。
へえ。21分26秒14得点。
うん、この人の3でね、ほぼ決まったようなもんです
わ。うん、5の2。
はい。
なるほど。
でね、28番の鶴巻選手、多分2部で止めれる選手はいないね。
もういない。
鶴巻選手は退場しましたけど。
ああ、そうな、あ、鶴巻選手、この試合4になってるね、ファールは。
あ、そうっすか、最後5で終わってますけどね。
違うわ。5になってる、ごめんごめん、間違えました。
はい。ちょっと際どいファールばっかだったんで、なんとも言えないですけど。まあ、この選手でも止めてたんじゃないですか、神奈川大学は相当。
そうなんや。25分4秒しか出てないんやね。それで5ファールで飛ぶって言ったら相当激しいディフェンスしてるのかな。
相当激しいディフェンスとオフェンスチャージング2回あります。
あ、そうなんや。鶴巻選手がチャージングを食らったん、はい、
チャージング食らってます。2回、
やばいな、人大
やばいんですよ。
すごいな。どんなチャージングなの？カバリング入ってチャージングなんか、一歩目でチャージング。
いや、もう1対1で、先読みをしたところに、うん、鶴巻選手やめと思って左にドライブしたところに、うん、もう待ち受けてたかのように、もう、
すげえな。
褒められてるんで、もう完璧ディフェンスの勝ちですわ。
すごいな、それ。かっこええ、人大の見てみたいわ。それを2回やった。
2回やったんで、
もう。鬼やな。
もうその審判で、ね、すげえチャージング飛んのにもうエクスタシーになってましたね。
あ、そう。
はい、もうちょっと寄ってましたもん。
ああ、自分に酔うタイプか。
ああ、そんな感じですね。
いるいる、もう自分に酔う審判。
まあ途中から出てくるスーパーシックスマンって言っていいと思うんですけど、三上選手。
三上選手ね。
この日多分スリーポイントほとんど入ってないです。
ああ、4の0ですね。
はい、うん、だけどもういいとこで打ってるんで、これが入ってたらマジやばいです。で、ああ、上手くなってると思ったら、この明星高校の2年生足立選手。
足立選手ね、足立翔選手。
そうですね、22番ですね。この選手うまかったな。
今22番って言ったけど、頭の中に入ってんの？
はい、そうです、そうです。
すごいな。
あとはね、柿内選手が確かに、ね、キャプテンですね。
柿内選手、
はい、北陸高校、ごっつい体格いいんですよ。身長172センチぐらいで、
へー、
あー、こんな出てこないかもしれないですけど、
5分40秒す3得点
うん、でもキャプテンらしい感じですよ。
へー、
なるほど。まあ、あとはね、190センチの99番が、
うん、
まあやっぱうまいですね。
リ
バウンドとか強いです。
あと何と言っても、マーボーよ、行くから行ってる。マーボー出たん
0分。
DNP。
はい、
そうか、マーボー0分やったんか。
鶴巻選手とね、被るんですよね、ポジションが。
誰選手？
鶴巻選手と。
あ、鶴巻選手と被るんか。
はい、
なるほどなるほど。まあ、マーボーはな、出てないのは残念やけど、もうほんまに超ド級のイケメンですから、この人。もうね、もうイケメンやからええやんって。あとはもう鶴巻選手なんですけど、もう超ね、有名なスーパープレイヤーと一緒に、はい、まあ、やっていくわけやから、これからまあ、肥後選手も伸びるんじゃない？
そうですね。
ましてやポジション被ってるなんてなったらさ。
そうですね。
まあ、マーボー頑張れ。応援してるからさ。
頑張ってほしい。
ま
あ、鶴巻選手3年生なんでね、まだ来年あるんですよ。
そうかそうかそうか。
はい。
マーボー4回やんな、まあま
あ。そうです、4年生ですよね。
まあ、マーボーはモデルやな。もう、肥後正俊でね、ちょっと検索してほしいね。ああ、でも、だからさ、パンフレットとかに載ってる写真ってあんまりイケメンに見えないじゃない。
ああ。
俺、あれね、バスケファンを作るためにもね、もう大学バスケなんてもうもっとこだわって撮らなあかんと思うねん。
なるほど。
ね？こだわって撮ってほしい。マーボーのええとこ引き出したパンフレットにしてほしい。
なるほどですね。
どんなパンフレットの写真か知らんねんけど。
はい。
きっと。
今度送りますよ。
あ、ほんま？送っといて。
はい。
はい、話がそれました。
はい。で、まあ、どういうあれなんやろうな、やっぱ人大のディフェンスがすごすぎて、
これ2部ではもちろんトップ。
ディフェンスはトップかな。
でも中央だってすごいんやろ。
中央もね、やっぱね、三上選手がディフェンス構えたら、
うん、
キースさんとも右も左もドリブルつけないっすよ、あの構え見たら。
あ、ほっか、俺もうシュシュシュシュやんか。
いや、それぐらいオーラが出てるんですよ、三上選手から。
そのオーラを俺が、シュシュシュシュやんか。
どこを抜くんですかっていうような構えをするわけですよ。
ほんま。
右に寄るとか左に寄るっていう、
うん、
こう、もうど真ん中についてるけど抜けませんっていうような構えなんですよね。彼足でついていきますね。
なるほど。
はい。まあそんな中、うん、何がやっぱり最後結果的に結びついたかなって言ったら、なかなか陣内ってミスしないんですよ。その日やっぱり1個か2個ぐらいミスしたのがちょっと致命的やったのと、
うん、
このミスってあのエンドボールで、うん、中央がもう前からプレッシャーで当たってきたんですよね、
うんうんうん、
ちょっとボコッとしてたのかパス出したのを取れなくて、
うん、
これをもう中央にパス出したような感じになっちゃって、
あら、でパクられてそのまま2点取られたの。
そうですね。
あ、それしかもこれ2点差のゲームやから。
そうなんですよ。
痛いな、それ。それ何ピリやったの、それが起こったのは。
これがね、3ピリかな。
あちゃちゃちゃちゃちゃ、
めったにそんなことないから、やっぱそういった2点は陣内にとってはでかいっていうのと、
うん、
あと陣内もやっぱ頭の中で意識してたのが、
うん、
1点差で勝ってるんですよ、前回の試合、
うんうんうんうん、
だから仮にこれ1点差で負けた場合は、
うん、
僕知っても何もないんですよね、同率タイになるんですよね。
あ、そういうことか。
はい。まあでもそこは多分気にせず、とにかく勝ちに行こうとしたと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、勝てばそれでもう昇格決まってたんで。
そうやったな、昇格決まってた
んやもん。陣内はね、陣内はそれで昇格決定だったんです。
そっか、負けられない戦いやったんや。
はい。ただし、うん、中央がそこで 2点差で勝ってるんで、
うん、
これはもう、あの、陣内は、うん、あの事実上中央が下手をこかない限りもう優勝はないんですよ。
あ、そうか。
はい。でここでちょっと自分嫌な予感がしたんですよね。中央がもうこれ1位暫定的になる可能性が非常に高いと、
うんうんうんうん、
で神奈川はこのもう1敗を気にせず日体大戦に臨んでくれればなと思ったんですよね。
ほうほうほうほう。
日体大はもっと逆境なんで、
うんうんうん、
まあ、次の日曜日の話をちょっとしちゃうんですけど、
うんうんうん、
日曜日今日は日体大は8点以上で神奈川に勝たないといけないんですよ、
うんうんうんうん、
前回7点差ぐらいで負けてるんで、
うん、
神奈川にとっては7点のビハインドを持ってる中で、
うん、
今日臨む日体大戦、
うん、
どういう気持ちで戦ってるんやろうなと思いながら。
そうやな、持ってるというかビハインドを追ってるんやな。
あ、お、まあそうですね、そうですね、
う
ん、
そういうことやな。いやー、ほんまやな。
でもね、これもね、まあその土曜日の最後の試合もちょっと最近言っておきましょう。じゃあ、
まあ先行きましょうか、後でその続きはするとしてね、はい、
そうですね、土曜日の最後の試合が日体大と国士舘ですね、うん、
東洋ですね。
いや、国士舘です
よ。あ、ごめん、国士や、うん、
ですよね、
うん、
まあ、国士舘もいいチームなんですけど、うん、大きくて、
うん、
ただもういき、もう日体大はそれを見たわけなんでね、
うんうんうん、
神奈川大学が中央に負ける瞬間を見てるんでね、目の前で。
なるほど。
これはもう日体大のファイトがもう魂が出てくるわけですよ。
おー、もうベンチ大盛り上がり、
もう大盛り上がりの、もうなんか日体大どこやったっけな、エバラとかなんかそういう高校生も来てましたね。
ほんで日体大は今でも部員はすごい多いの。
いや、多いと思いますよ。
うんうんうんうんうん、40
名ぐらい応援来てたんで。
へえ、すごいね。
今日は学ラン来てたかな、確か。
うん、
はい。まあもうメガホンでガンガン応援してましたね、今日も。
なるほど。
だからやっぱ国士舘には負けれないと。
うんうんうん。
まあそんな中、まあ結構20点ぐらい差入って日体大勝ちましたね。
そうやんな。ちょっとここで日体大に質問したいねんけど。
はいはいはい。
結構まんべんなく得点を取るのと。
はい。
それからたくさんプレイヤー出てくるね。
出てきますね。
うん、あ、ちょっとすこれプレイングタイム間違えているな。43分出てる子おんねんけど、これおかしいよね。
延長じゃない限りそうなんないですね。
ならないのに43分24秒の子がおるけど、
これ、あ、それ誰かのと間違ってんすね。
間違ってるんやな。
はい、
いやもう本当にまんべんなく出てて、出てないのは9番の武藤選手と32番の留学生フェイ・ヌダリ選手。
これね、ベンチ入ってないんですよ。
あ、そうなの。
はい、多分怪我してるんですよね。
あ、2人とも、
多分そうですね、多分いなかったと思いますね。
ということは ベンチが全員出た総力戦やったんや。
そうですね。てかディクソン選手はね、出てませんね、今日も。
うーん、そうなんだ。
96番
え、
入ってないですかね、メンバーに。
うん、もうメンバー入ってない。
あ、なるほど。
うん、
まあこれちょっと日体大も今日ね見てきたんで、もう大体頭入ったんで、
うんうんうんうん、
これ4番エグエ、
うん、
4番のこれなんだっけな、新潟商業の江畑選手、これ多分キャプテンだと思う
ん
ですけど、
うんうんうん、
186のサウスポーで、
うん、
ゴリゴリのセンターなんですよ。
え、ゴリゴリの何？
ゴリゴリのセンターで、
うんうん、何センチ？
186です。
186、うん、
はい、でもゴリゴリのパワーで押しつぶしてくるのと、
うん、
必ずターンするときに、うん、ロールみたいなの使ってくるんですよね。
うんうんうんうん。
だけど、それ分かってても止めれなくて。
なんで？
なんすかね、やっぱ、体の預け方がうまいんで、どっちにターンすればいいかなっていうのをいつも多分考えながらやってると思うんですけど。
ああ、じゃああれだ。ローポストのターンじゃないんだ。
はい、そうですね。
スピンムーブみたいに回り切っちゃうんだ。
そうですね。
あー、いるよね、そういううまいやつ。
でね、やっぱこの選手もやっぱ空中が長い。
あ、そうな、
うん、そしてサウスポーでシュートがうまいんですよ、
うん、
でスリーポイントもうまいんでね、
うんうんうんうん、
体格もいいからディフェンスもうまいですし。
なるほど。
これをちょっとだけちっちゃくした選手が、うん、同じサウスポーの田口選手なんですけど、
うんうんうん、
この子が福岡第一かな、うん、もうこう185センチ、まあ、ちょっとやっぱり低く見えるんですけど、
うんうんうん、
この子のねフェーダーウェイ止めれない。
田口選手、
はい、でスリーポイントももう炸裂するんで、
うん、この日はスリーはなかったんやな。ミドルが8の5。
うん、
うんうんうんうん、
あとは出てくる選手はみんな、あと井出選手64番いたかな、まあ、たまに出てきますけどね。
うんうんうんうん。
あとはちょっとな、大体まんべんなくみんな得点は取れますよ。
うん、みんな得点取ってるし、それぞれにちょっと活躍したりもしてるね。
うん、確かね、ガードの子が目立ってた20番かなんかの小田切選手っていう能代工業の。
ああ、小田切選手ね。
はい、この選手もやっぱこんな身長は高くないですけど、
うん、
うん、ガード、こうすごいトリッキーなドリブルしますね。
28分49秒、9得点。
はい。なるほど。まあ、ここはもう本当にさっきの神奈川大学を見ての試合なんで、日体大の闘争心あふれるプレーを 見たって感じです、ね。
なるほど。この辺になってきたら本当に面白いんやろな。
そうですね。
で、このゲームをしっかりものにして、20、はい、何点差これ ?6 点差
はい。
ちゃうわ。
ですね。
14点差や。
あ、そんなもんだで終わったんだ。
うん、67-81やからね。ただ最後メンバー下げてるやろうね。最後の4ピリが24-32で、国士が32やから。
ああ、すごい取ってる。
だからメンバー下げたんだろうな、きっと。ほんで全部出てるんだ。
そうですね。
なるほど。
で、日曜日に続くんですよ。日曜日はじゃあ、まあ、神奈川大学のところから行きますか、うん、それとも中央大学、あ、中央大学のところから行きますか。
中央国士で行こうか。ああ、ごめん。
中央国士ね。
中央国士、はいはい、うん。
中央国士の試合は見れてないんですけど、
うん。
中央が多分10点差ぐらいで勝ってるんですよね、10何点とか、うん、
ぴったり10点差。
はい、 だからもうこの瞬間に中央は1位をほぼキープですね、1位をほぼキープっていうか1位が確定したんですかね、これで。
そうか、
そうなっちゃうんですよ。
これでもし負けて、
はい、
そうやね、中央が国士に負けでもし、
はい、
で、どこだっけ、
日体と神奈川ですね、
日体神奈川で神奈川が勝ちでもすれば、
はい、
これどうなってたの。
もう神奈川2位決定ですね。
そうか、
はい、だからこそ最後に阻止しないといけない日体大が、
うん、
今日のゲームはもう絶好調。
ああそうなんや。
もう1ピリから休むことなく、
うん、
もうひたすら走る、
うんうんうんうん、
無駄なルーズボールも走るんで、それ絶対取れないからやめときなっていうボールも追いかけて壁にぶち当たるまで走る、うん、
マジで77-54日体大、
はい、
そんなルーズ全部熱くなってたんや。
いやもう日体大からしたらこの選手多分ねどうでもいいんですって、
うんうんうん、
とにかくルーズボールを重く刺したら、
うん、
会場がみんな喜んでくれるし、
うん、
みんな応援が拍手してくれるから、
うんうんうん、
とにかく何でも一生懸命やろうっていうようなようなゲームでしたね。
ここでさっき話に出てきた江畑選手、
はい、
39分50秒、まあ10秒だけ出なかったんかな、39分50秒出て31得点、
はい、いやもう止めれてないですもん。
すごいな、
神奈川大学がね、なかなか4番を止めれなかったっていうのが、そこが敗因でしょうね。
ねえ、3が9の5、あ、じゃあ5の3。
高確率。
で、ミドルが17の9。
うん、
まあ、ミドルの中にランニングプレーも入ってるんだけど。
入ってますね。
うん、17の9。すごいな、31得点、うん、あと小田切選手も13得点取ってんね。これこの選手も39分56秒、
もう今日は勝たないとっていうのがもうにじみ出てました。
なるほど、
はい、でこれで整理すると来週がちょっと見えてくるんですよ。
お、聞かせて。
はい、来週は神奈川大学の気持ちになって今喋りますね。神奈川大学は国士舘大学に何としてもまず勝つことですね。とにかく勝つ、
うん、
で勝ったらもう着替えてすぐ、
うん、日体
応援席の日体の、
うん、
日体っていうか中央の応援席に座ること。
ほうほうほうほう、日体
で中央が勝たないとダメなんですよ。
は
あ、日体が勝った瞬間に、うん、中央日体の1位2位が決定するんで。
なるほどなるほど、2位残ろうと思ったら
体が絶対に負けることは神奈川大学としては前提。
なるほどなるほど。
その前に神奈川大学は国士舘に勝たないといけないっていうのが前提ですね。
そうや
ね。で、日体大の気持ちになって言うと、
うん、
日体大はアップの時からそわそわするわけですよ、
うんうん、
神奈川大学はもしかしたら負けてくれたなと、負けた瞬間に日体大は最後の試合中央と思い切って試合やって、
うん、
勝っても負けても一部昇格できます。
なるほど、
はい。
で
今度中央大学の気持ち一応ちょっとだけなってみると、
うん、
中央大学最後の試合勝っても負けても1位なんですよ。4年生にいい思いをさせるかっていうことで、
うん、
もし仮に4年生を出したりとかして、
うん、
あれ負けちゃったみたいな感じになると、
うん、
1位は確定です。それでも、
うん、
けど、
うん、
神奈川大学が泣きますね。
そういうことになるんか。
はい、だからやっぱりもう最後の最後もやっぱり全員勝ちにこだわって、
うん、
どこのチームをやってくれれば、
うん、
いいんじゃないかなと、
うん、これはね俺すごく面白い話やなと思って聞いてたんやけど、
はい、
過去の事例を引くとどうなの、はい、こういうゲームって4年生の思い出として4年生を出す出てないゲームに出てない4年生を使ってこう消化することが慣例としてあるの、それともこう大学バスケの世界ではやっぱ他のチームもやっぱ勝敗分けたりなんかで順位が変わるからこれも徹底的にやるぞっていう風な文化なのかな、これどうなんだろう。
これは私の中では見たことないです。その最後に4年生を出すのは間違いないんですけど、
うん、
例えば今中央大学の気持ちいいなっていうと、うん、なんと勝ちゲームで70対50とか70対53とかで、
うん、
残り5分勝ってると、
うん、
で、まあ、ちょっと今日は長めに4分間4年生全員出すぞみたいな感じの時はあります。
うんうんうん、でも花から、まあ、捨ててでもいいから4回生を出すぞみたいな、そういうの
はそれはないですね。
ないんや。
それは仮にこういう時があります、
うん、
神奈川大学が勝っても負けても、うん、日本体育大学が勝っても負けても順位は絶対に変わりませんと、
うんうんうんうん、
だから最後の中央大学の試合は何をやっても変わらないんで、うん、いっぱいいろんな選手出そうかみたいなのはあるかもしれません。
あ、なるほどなるほど。
これはやっぱりね、相手の大学に失礼に値するのと、
あ、そういうことやね、うん、
はい、神奈川大学にとっては今何十試合と戦った中で、
うん、
金曜日まで1位やったやんかっていうところがあるんで、
うん、
これをやっぱりね、最後の試合うちはもう関係ないから負けちゃってもいいや、でも負けたら神奈川大学3位だからっていうようなことはしないと思いますよ。
なるほど、これ大事なとこやね、今の。
それ大事ですよ。
うーん、なるほどね。そうかそうか、
そうなると、これも気になるんでね、
引っ張れるね、この話面白いな、
はい、だからもう28日ちょっとキリ特派員行ってこようかなと思って。
これは行かなあかんで、
はい、
うん、でリスナーさんのためにも行かなあかんで。
そうですよね、これサービス付きで、
うん、
あの隣で一部なんです
よ。おお、いいやんいいやん。
一部 A コート二部 B コートっていう感じで真ん中取って両方見てやろうかな。
いやいや、ほんまにやね、それはもう絶対行かなあかんわ、キリ。ちょっと俺からもお願いしますわ。
わかりました、行ってきますわ。
よろしくでございます。
はい、
まあこんなんでいいかな、キリさん今日は。
はい、
もうね、1時間16分みっちり話しちゃいましたよ。これ久々のロングバージョンやで。
ほんまっすね。
それだけ面白いよ今関東。
いや面白いっすわ。
星の分け方が面白いし、俺もう今までこんな詳しく知らなかったから。
ああ、もうでも
これは楽しめた。もう見たいよ。しかもずっとキリから LINE 来ててさどんな選手やねんって聞いてもやっぱり具体的には分からへんしさ。ほんで選手のタイプってあるじゃない、
はいはいはい、
俺が好きな選手のタイプとキリの好きなタイプの選手でやっぱ違うし。
確かに。
いや見たいのよやっぱり。
もっと動画送りますよ、もっとこれから。
そうやねんけどな、俺の動画が遅いんだ、外におったら。
ああ、そういうことですね、う
ん、だからキリが送ってくれてんの俺一個も見れてないから。
なるほどなるほど。
だから今から、まあ、シャワー浴びてもう横になってから見るから、
はいはい、なるほどですね。
うん、ここに限ったら Wi-Fi あるから見れんねんけど。
なるほどですね、うん、自分動画で2回ぐらい捕まったことあるんで。
え、どういうこと？動画撮らないでくださいってこと？
動画撮るのは許可いりますみたいな。
そうなんや。
でも自分は今日神奈川大学の応援席のど真ん中の OB 保護者の真ん中でやってるんで。
なるほどなるほど、それは撮ってもいいの？
これは多分大丈夫なんですよ。
なるほどなるほど。
これしかもう撮る機会ないなと思って。
いやほんまやな、
はい、
いやそれ撮ってくれて見せてくれたらやっぱイメージ湧きやすいよ。この前安岡選手送ってくれたけど、
はいはいはい、はい、
やっぱりねもう全然イメージ湧いてるもん今。
なるほどですね、わかりました。
よろしくお願いします。
はい
はい、本日も皆さん204回目のバスケットークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
キリでした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.